ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はコリント人への手紙第1:3-9です。第一コリントの3:1-9を新改訳2017でお読みいたします。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。ある人は、私はパウロにつくと言い、別の人は、私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。アポロとは何なのでしょう。パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。アーメン。今日のテキストであるコリント人への手紙は、コリント教会の信徒たちに宛ててパウロが書いたものですが、当時コリントの教会においては、さまざまなことが起こっていました。そのうちの一つが分裂、分派の問題です。3節には、あなた方の間には妬みや争いがあると書かれており、また4節を見ると、ある人は、私はパウロにつくと言い、別の人は、私はアポロにと言っているとあります。そのように教会の中にパウロを支持する者と、またアポロを支持する者たちの、派閥ができて、グループができて、それが対立していたのです。そしてパウロはここで、肉に属する人、また御霊に属する人という表現を使って、彼らの信徒たちのそのような在り方を戒め、キリストのしもべとして成長しなければいけないということをここで強調しているのです。ではそれは具体的にどのような内容、教えなのでしょうか。さらに詳しく見ていきたいと思います。まず第一のポイントです。パウロが言う肉に属する人とはどのような人なのでしょうか。一節二節にはこうあります。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、 肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。生まれたばかりの血のみ子は母乳やミルクしか飲むことができません。離乳食を食べ始めるのは生後5ヶ月ぐらいになってからです。もし血のみ子に、無理やり硬い食物を与えたとしたら、食べないと思いますけれども、無理やり押し込んだとしたら、たちまちお腹を壊して具合が悪くなってしまいます。肉に属する人とはそのような硬い食物をまだ食べることができないキリストにある幼子のことです。キリストを信じて救われてはいるものの、まだ十分に御霊に満たされていない、支配されていない、神様が備えられた成長の最初の段階にとどまっている、そのような生徒たちのことを指しているのです。また3節にはこう書かれています。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいることにならないでしょうか。私たちと他者との関係の中で妬みあるいは争いを引き起こすものは、それはあくまで自己主張をしようとする、あるいは自分の願望を押し通そうとする、そのような、誰のうちにもある自我であって、それが抑制されることなくむき出しになっている人こそ、パウロがここで言う肉に属する人なのです。そしてキリストによってあがなわれたものであるにもかかわらず、そのような歩みをしているのであれば、それはただの人、つまりキリストを知らない、信じていない未信者のようでさえあるのだと、パウロは厳しく批判しているのです。第二のポイントに移ります。では、御霊に属する人とはどういう人なのでしょうか。今見ましたように、第一のポイントではこの肉に属する人が硬い食物を食べることができない、成長の初期の段階にとどまっている、自我を制御することができず、それがもういつも前面に出てしまっている、そのようなものだということを見ましたが、ここでパウロがその両者を二人の人をこう対比させて描いているということからも分かるように、御霊に属する人とは肉に属する人の正反対の性質を持つものなのです。したがって御霊に属する人とは硬い食物であっても問題なく食べることができる、そのような幼子ではない、成熟した大人であり、またうちにある自我に振り回されてしまうことなく、 それを抑制し制御し、何よりも御霊によって満たされ支配され、すべてを導かれて歩んでいる者たちのことなのです。その固い食べ物を食べることができるということを考えたときに思い出されるのが、旧約聖書エレミア書15章16節の御言葉です。そこにはこう書かれています。私はあなたの御言葉が見つかったとき、それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。御霊に属する人とは、神の言葉を進んで受け入れ、御霊の知恵と啓示によってその真理の光に照らされて歩んでいる人のことです。エレミアが告白している通り、主の御言葉は私たちに楽しみと喜びをもたらすのです。同じ第一コリント2章6節には、しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でも、この過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありませんと書かれています。そこでの成熟した人たちとは、御霊に属する人たちであり、知恵とは神の言葉のことです。この御言葉は私たちにとって必ずしも耳障りの良い、受け入れやすいものではありません。その意味では確かに硬い食物と言えます。しかしそれを牛や羊のように何度も反芻し咀嚼し、しっかりと噛みしめることによって、私たちはその御言葉によって養われ、また清められ、神の御心にかなうものとして作り変えられて行くのです。次に第3のポイントに移るにあたって、その前に第1第2のポイントで見てきたこと、学んだことを一旦整理したいと思います。図にまとめてみましたのでご覧ください。今日のこのパウロの言葉から教えられるのは、肉に属する人も御霊に属する人もキリストによってあがなわれた聖徒であって、人が血の御子から幼児になり、さらに青年になり、成人して大人になっていくのと同じように、その肉体的な意味と同じように、霊的な意味においても、肉に属するという最初の段階から、御霊に属するという成熟した状態へと成長する、それがキリストにあがなわれた生徒たちの歩みなのだということです。それは神様の、何よりも神の御心であって、そのことを神が生徒たち、私たち一人一人に対して求めておられるのです。6節と7節をもう一度お読みします。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。 ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。ここでパウロはキリスト者たちを植物や樹木に例えています。そしてそれを植えたのは自分パウロであり、水を注いだのがアポロであって、そのどちらも必要ではあるが、何よりも大切なのは命を与え成長させてくださる神なのだ。だから私はパウロに、いや私はアポロにと言って、教会の中に肉的な思いで派閥を作るようなものであってはならないのだ。そのようにパウロは言っているのです。それがこの言葉の直接的な意味です。と同時に、このパウロの言葉から別の意味で教えられるのは、植えられたものが成長し実を結ぶということが自然であるように、また見ていただいた図にまとめた通り、幼子が幼児になり青年になり大人へと成熟していくことが自然であるように、キリストにあがなわれたものが成長していく、肉に属するものから御霊に属するものへと変わっていくということは、ある意味自然であるということです。それは神様が望んでおられることであって、神ご自身が成長させてくださるからです。神が確かにそうされるということは、パウロが2節3節においてまだという言葉を繰り返していることからもわかります。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。まだとは、その時に至っていない、木が熟していないということであって、たとえその成長に時間がかかるとしても、それは成長するということは神様の願い、神様の働きであって、神は必ずそうされるのです。しかしだからといって、ああ神様感謝しますと、私たちはただ漫然と過ごしてよいというわけではありません。なぜなら、私たちが成長するというそのことは神様のご目的があってそうなっていくからです。単に私たちが成長して祝福されてハッピーということではないのです。そしてそのように成長させてくださる神様に対して、私たち人間の側において覚えるべきこと、備えるべきことがあるからです。9節にはこう書かれています。私たちは神のために働く道労者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。ちなみに新改訳2版3版では前半の部分を、私たちは神の協力者でありと訳していました。私たちは神に選ばれ 任命されたものとして神様のご計画の実現のために牢を同じくする同牢者なのです。またそれぞれが委ねられた務めを担い神と共に働く協力者なのです。そして神はそのような私たち一人一人を用いてご自身の大いなる御業を成し遂げてくださるのです。あなた方は神の畑、神の建物です。パウロはそのようにも言っています。神の畑、その畑は当然ながら良い地として豊かな収穫をもたらすことが期待されています。ヨハネの福音書15章16節では、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためとあります。それなのにその畑が雑草がぼうぼうと生えていたり、水がなくても乾ききった状態であるとすれば、神の畑、その畑の所有者であられる神はそれを見て嘆き悲しまれるのです。神の建物、その建物は当然ながら十分な強度堅固さを持って、地震や洪水や暴風に襲われてもしっかりと立ち続けることが求められています。それなのにちょっとしたことで、ちょっと強い風が吹いたら屋根が飛んで壊れてしまうというのであれば、神の建物、その建物の所有者である神はそこをご自身が住まわれる宮とすることが残念ながらできないのです。神が私たちを成長させてくださる。地の御子が青年となり、さらに大人へと成長していくように、また撒かれた種が芽を出し大きくなり豊かな収穫をもたらすように、私たちは神様から命与えられたものとして、生かされたものとして、神様の御手の中でそのように成長していくのです。いや、成長させられていくのです。そしてそれは私たちが神のために働く同牢者となるために、また神の畑、神の建物として用いられるために、神ご自身が備え導かれるプロセスであって、私たちは肉に属するものとしてその段階にいつまでもぐずぐずとしているべきではないのです。御霊に属する人として、神がもたらす訓練を受けて成長していくことが求められているのです。私が社会人として会社で働いていた時、日常の業務からたまに離れて一日あるいは泊まりがけで社内社外のさまざまなセミナーや研修会に参加をしました。それはそこで、あることについて集中的に学び、また、模擬演習など ロールプレイなど実際的な訓練を通して、まあ、ステップアップする成長するということを目指し、また会社からも求められたからです。そのように一般的な意味においては、この成長ということは必要な知識やまた技能を身につけて一人前になっていく、会社としてはだんだん課長、部長、係長、さっきか、というふうに、まあみんなを統率していく、そのような人材になることを求めているわけですが、どのように一人前になって、今までは助けを借りていたのが、だんだん自分で何でもできるようになる、まあ、権限も与えられていくということが期待され、そしてそのような意味で、まあ、成長するというふうにしばしば私たちはそれを理解します。しかし、まあ、考えてみますと、この聖書が言う成長、霊的な意味での成長とはちょっと違う。そのように独り立ちして何でも自分で判断し自由に行えるようになるということではないということに気づかされます。いや、むしろその逆であって、私たちが御霊に自分を明け渡すということであり、また御霊に満たされ支配されていくということなのです。そのようにして私たちのうちにある自我が砕かれ取り除かれていくのであって、それこそが神が私たちに求めておられる成長したもののあり方なのです。キリストの真のしもべにとっては、成長すればするほど自分というものがどんどんと小さくなっていく。それに反比例するように、主が治められる領域がますます大きくなっていくのです。そしてそれは私たちが主の似姿へと変えられていくということであって、それはまさに御霊の働きによってなされることなのです。総括を。私たちは今、主が備え導いておられるその成長のプロセスの中にあって、一体どのあたりにいるのでしょうか。なかなか肉に属するところから離れられない、卒業できない、御霊に満たされてもまた行きつ戻りつしてしまう、そのような自らの弱さや罪深さを覚えて、はあ、と嘆くような、落ち込んでしまうような思いになるかもしれません。私自身そうです。しかし今日御言葉から教えられたように、神様は確かに一人一人の生徒たちを成長させてくださるのです。そんな私たちを神様は見捨てることなく愛し憐れみ、忍耐をもってご自身の御手の中で確かに一歩一歩成長させてくださるのです。私たち一人一人を 感謝のことにご自身の働きの道路者として協力者として用いてくださるのです。この朝そのことをもう一度しっかりと覚えたいと思います。そして自分の弱さを覚えつつ、主あなたの御手の中でさらにこの私を作り変えてください。肉に属するものではなく、あなたの御霊に属するものとして、聖霊様あなたに満たされ支配されるものとして、すべてを導かれるものとして、あなたの御心にかなうものとして、喜ばれるものとして、さらに私を作り変えてください。そのように主に祈り求めていこうではありませんか。神様は成長させたいと願っておられるのです。そしてそのような祈りを主は待っておられるのです。しばらくピアノの奏楽の中で今日主が語ってくださったことに思いを至らせ、しばらく共に主に応答し祈りを捧げる、そのような時を持っていきたいと思います。様、あなたが私たち一人一人を罪の中から、キリストの十字架と復活によって贖い、あなたの子供生徒として加えてくださったことを覚え、心から感謝いたします。そして主よ、あなたは私たち一人一人が成長することを願っておられ、その道を、その歩みを備えていてくださることを覚えて教えられて、心から感謝いたします。私たちは自らの弱さや罪深さの中でいくつ戻りつ、なかなか成長していないように自分では思ってしまいますけれども、この成長するということは何よりも主よ、あなたご自身の強い願いであって、あなたが確かに私たちを見捨てることなく愛と憐れみと忍耐を持って導いておられることを覚え、心から感謝します。どうか日々あなたが与えてくださっているその恵みと、また訓練チャレンジの中で、どうか肉にあるいは感情に流されたり、また振り回されたりすることがないように、どうか私たちを覚えてくださり、聖霊様のその強い御手の中で助け導かれて、そのあなたのくださっている御言葉に聞き従いつつ、あなたの御心を選び取っていくことができるように、聖霊様に明け渡していくことができるように助けてください。この終わりの時代、あなたがあなたの働きの道路者として、協力者として私たちを用いてくださることを心から感謝します。どうか主よ、あなたが願っておられる神の畑、神の建物として、あなたがいよいよお一人お一人を立て上げ、祝福し用いてくださいますようにお願いをいたします。今日の御言葉を感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。